聖書を朗読いたします。テサロニケ人への第一の手紙第五章12節から22節、新約聖書323ページです。テサロニケ人への第一の手紙第五章の12節から22節。兄弟たちよ、私たちはお願いする。どうかあなた方の間で労し、主にあってあなた方を指導し、かつ訓戒している人々を重んじ、彼らの働きをもって特に愛し敬いなさい。互いに平和に過ごしなさい。兄弟たちよ、あなた方にお勧めする。怠惰なものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように心がけ、お互いにみんなに対していつも善を追い求めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。御霊を消してはいけない。予言を軽んじてはならない。すべてのものを識別して良いものを守り、あらゆる種類の悪から遠ざかりなさい。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという、おそらくこれはこのテサロニケの手紙の中で、最も有名な言葉ではないかと思います。この言葉を自分の人生の支えにしているのだという人は少なくないと思います。ある方は亡くなられて、そして自分の葬儀をこうしてほしいと書いてあるものの中に、葬儀でこの言葉を扱ってほしいと、そう、なぜならば自分を支えた言葉だからだと、そのように書き残して亡くなられた方もありまして、実際にそのようにいたしました。そうしましたところ、家族の人が、この人たちは信仰者ではありませんでしたけれども、しかし家族の人たちがその言葉を見ながら、ああ本当に母はそのように生きたと、そう言われたことがありました。いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことを感謝せよというのは、おそらくそうしますと、それは目標などというものではなくて、つまりできるかできないかわからない目標なんてものではなくて、おそらくキリスト者の生き方はこれ以外にはないのだというような、キリスト者ならば必ずそうなるのだというような、そういう姿なのだと思います。これ以外ないと申し上げたのは、この書かれてある言葉が全部いつもすべて絶えず、そう言われておりますように、どこか抜け目がないからです。他の生き方が選択できないのだと、そう言い聞かせるように、いつも喜ぶんだ、絶えず祈るんだ、すべてについて感謝するんだ、そう言われています。これは教会の信仰であります。使徒信条も、今朝はせっかく皆さんが来られたのに一緒に使徒信条を唱えることできませんでしたけれども、私一人ぼっちで唱えましたけれども、しかし使徒信条に皆さんが心を合わせながらいらおられるときに、使徒信条が語っている信仰もまさにそういう抜け目のない信仰であります。使徒信条が語りますのは、初めに大きく神に対しての信仰を告白します。天地の造り主、全能の父なる神、すべてにわたる神の全面的な関与があるのだ。しかしひょっとしますと、そのことだけでありますと、その全能の大きさのゆえに、例えば宇宙は果てしないと言われたときに、どこかポカンとしてしまうように、 神は全能だと言われてもどこか取り残される思いを持ってしまうような人間であるかもしれない。そのために一人のお方、主イエスキリストがこの地上に私どもがよくわかる言葉を持ってやってきてくださって、お語りくださって、そして幸いなるかな、そう告げくださり、悲しみも必ず慰められるのだといつも喜んでいることができるようにはっきりとした導きをしてくださいました。しかしもっと言うならば、主イエスはその言葉が響いたのに2000年前です。その2000年前と私どもはどう関係あるのかということになりますけれども、だからこそ使徒信条をたどってまいりますと、聖霊によって、聖霊を信ずと言った後にすぐ言葉を継ぐのは聖なる行動の教会、行動というのは全ての教会と言っていいです。どこの教会でも聖霊の働きがあるんだというのです。どの日曜日にも、どこの教会にも聖霊の働きがあって、そしてその聖霊の働きの中で信仰の日常を生きる一人一人のその経験、その喜びも悲しみも全て全能の神の恵みはあなたにまで行き渡っているのだ。ですから大きく宇宙を指差しながら、そしてそれが主イエスキリストによって我々のこの地上にやってき、そして今を生きる私の足元にまで神の恵みの現実はやってきている。だからいつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことについて感謝せよ、そういうことができるのでしょう。そう考えますと、聖霊というのは時に何かとてもかすかな経験、我々がひょっとしたら見逃してしまうようなかすかな経験、あるいは一時に強く光るけれども、まるでフラッシュのようにある時に涙を呼ぶような感動を起こすけれども、やがてフラッシュが消えると元に戻ってしまうような、うっかりすると聖霊の経験というのはそんなかすかな、あるいは一時の経験というふうに考えられて、そういう何か興奮に満ちた信仰の経験を私はどこかで、まあ、憧れて一生懸命求めるところはあるのかもしれませんけれども、しかし使徒信条が語り、あるいはパウロが私どもに教えようとしている聖霊というものはもっと広やかなものです。聖霊とはそこからはみ出すことが許されないほど広く置かれているものであり、ですから今朝ここで私どもは聖霊の中で神の御前に礼拝を捧げている。皆さんがここで感動していようがどうしようが、そんなことは関係なくて、今ここで聖霊の働きに皆さんが乗っけられて神の御前に出ているということを忘れてはならないと思うのです。ですから今日与えられている聖書の言葉もこんなふうに語ります。御霊を消してはいけない、不思議な言葉です。御霊を消すな、消すなってのは消火っていう言葉が使われていますから、新しい翻訳の聖書だと聖霊の火を消してはならない、この方が分かりやすいかもしれません。聖霊の火を消してはいけない、聖霊の火を消してはいけないというのは、どうしてそんなことを言うかというと、これも大変面白い言葉で、聖霊の火を燃やしなさいとはここで言われてないのです。読んできても聖霊の火をどっかで燃やしなさいと、その聖霊の火を消してはいけませんって言われてないんです。つまり聖霊の火はすでに燃えているからです。あなたに聖霊の火が燃えてるだろう、だからそれを消しちゃいけないよ、そう言われているのであります。ですから使徒信条も聖霊を信ずと言いますけれども、やはりそれは信ずるんです、感ずるんではない。なんだか聖霊が熱く燃えてるななんて感ずることは、まあある意味ではどうでもいいことなんです。もっと大切なのは、今ここに聖霊の働きがあるのだといつも喜ぶことができる導きがある、すべてのことについて感謝できる導きがある、それを絶えず祈りの中で我々が掘り当てること、 聖霊のすでに働きに担われて、私どもは今朝ここにあるのです。聖霊の火を消してはならないと、御霊を消してはならないということが、先日の語り場で語られたことがありました。私は先にそのことを少し触れまして、このテサロニケの公開の中で触れまして、ここにこんなことが書いてあると言われたと言ったときに、何人かの方が語り場の中で、まあオンラインの語り場の中でこんなことをおっしゃったの。聖霊の火って消せるんですか。その、まあ、問いかけは最もなものです。聖霊というのは神様でありまして、神様が燃やした火を我々は消すことはできない。まあ、火を消すのに我々が厄介な思いをするっていうのはあると危険な経験ですけれども、火が燃え上がって、いやどうやって消そうか。でも時に火はそうなります。火が大きければそうです。聖霊の火は小さくないんです。そうすればそう問われる通り、我々は聖霊の火を消すわけにはいかない。しかしここでそう書かれたので、一体どういうことかというと、聖霊は人間の霊に対して働きかけます。人間の心と共に燃えようとするものです。とすれば、聖霊はそこで燃えているのに、その聖霊の働きかけに対して私もひょっとしたら防火壁を立てるようなことをして、そしてその聖霊の火をこちらに導き入れないようにするということはあり得ることだ。そういう関係で捉えた方がいいでしょう。今ここに聖霊が燃えていることをやはり信じることなんです。今朝すでに皆さんがそうしていただいたらよい。皆さんの防火壁を取っていただきたい。もうここに聖霊の働きがあるのだということを信じつつ、主の御前に出ていただきたい。今朝の招きの言葉は、私は礼拝の旅ごとに思い起こす言葉ですけれども、求めよ、そうすれば与えられるって、そこはちょっと開いてみた方がいいと思いますけれども、ルカによる福音書の第11章であります。聖霊について語られているところです。ルカによる福音書第11章の10節です。9節からです。106ページになりますが、こう語られております。そこで私はあなた方に言う、求めよ、そうすれば与えられるであろう、探せ、そうすれば見出すであろう、門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。これは世の中で誤解される言葉で、熱心な野望がことをなすのだなんていうふうに受け止められる言葉ですけれども、しかし実はこの文脈は、その先を読まなくちゃ本当はわからないんです。それは誤用だとはっきり申し上げたい。そんなことは言われているのではなく、我々の野心を燃え立たせるのではなく、こう言われるのです。11節、あなた方のうちで父である者は、その子が魚を求めるのに魚の代わりに蛇を与えるだろうか。飛ばします。13節、このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊を下さらないことがあろうか。つまり求める話は聖霊を求める話なんです。聖霊を求めたら与えられるんだ。そのことが子が魚を求めるのにって話になります。自分の子供に対してお腹が減ったよというのに、じゃあ明日ご飯あげようねってことはない。ああそう、じゃあ今なんか食べさせようね、できるだけ早くでしょう。あとで面白いのは、悪いものであってもそうするだろうって言うんです。ましてや神はって言うんです。つまり我々が聖霊を求めたら、じゃあいつか聖霊あげるよって神様おっしゃらないんです。求めよ、そうすれば与えられる、いつ、今だ。そうです、防火壁を倒すんです。その時に聖霊は与えられるんです。そういう御霊が与えられているという信仰から離れてしまう動きが、実はこのテサロニケの教会の中に、まあ今あったかどうか議論があるところなんですけれども、しかし心配があったんです。 それは教会の中で時に生ずる動きです。御霊が与えられていると信仰から離れてしまう教会の動きが生じます。今ここに、特にこれは礼拝のことを意識しているようですけれども、今この礼拝の集会の中に聖霊の働きはないと思い込む動きが生じたようなのです。特にそういう困難さを覚えたのは、ここに出てくる人々と書いてある最初に読んだところで、あなた方を指導する人々と出てくる指導者たちです。指導者たちはこういう事態で困難さを覚えたのです。やがてこの指導者と呼ばれているような人たち、まあ、別のところによりますと使徒でありますとか教師でありますとか預言者でありますとか、そういう要するに御言葉を語る務めを持った人たち、このことがやがてきちんとした制度になって、私のような私が派遣されているような教会の制度にまでなってまいります。しかしこの当時の教会は、まあ、まだまだできたばかりの教会でそういう制度はないんですけれども、やはり教会が一致した歩みを歩むためには指導者が必要だったんです。でそうしますと、そこに指導者と信徒という、まあ、教師と信徒と言った方が分かりやすいかもしれませんけれども、そういう関わりが生まれる。でそうすると難しくなる。一つの教会として結び上げるためにという、そのことのためにはここで言われているように訓戒をしなくちゃいけない、指導をしなくちゃいけない、正しいやり方へと導かなくてはならない。そうしますと、そういう教師と信徒の間にある種のぶつかり合いが生ずるのです。その時に指導する者が、まあ、労を覚えるのです。こんなふうに書いてあります。12節、どうかあなた方の間で労し、主にあってあなた方を指導し、かつ訓戒している人々。この労っていう言葉はもっとはっきり訳すと疲れているって言葉です。あなた方の間で疲れている。同じ言葉はあのマタイによる福音書第11章の28節、すべて重荷を負って苦労しているもの、新改訳だと疲れているものって訳されるあの言葉です。指導者が疲れ果てちゃうんです。でどういう疲れかっていうと、その後書いてあります、互いに平和に過ごしなさい。でこんなこと言うのは平和じゃないからです。平和が危機に瀕しているからです。指導者と信徒との間に平和ならざる関係が生まれるんです。指導や訓戒を受けれない人たちが出てくる。どういう人たちか、その先に続いていきます。怠惰なものを戒め、昇進なものを励まし、弱いものを助け。怠惰なものっていうのも、今新しい訳ではこれは秩序を乱すものというふうに訳されていて、怠け者をあまり考えない方がこの言葉は読み間違いない言葉です。テサロニケ人の第二の手紙もやはり怠けるという事態があったので、それとの都合でこういうふうに訳されていますけれども、本当は秩序を乱すという意味合いが強い言葉です。もともとの言葉は兵隊が持ち場を離れるとか隊列を乱すっていうのはそういう言葉です。ここには当時の教会の様子を見ることができるんです。つまり隊列を乱す人がいたんです。どういうふうに隊列を乱すかというと、例えば指導者パウロに対して、あのパウロには神の働きを見ることができないっていう問題が起こってくる。これいろんな教会で起こりました。ガラテヤの教会も危なかったし、コリントの教会などは本当に悲しい経験をしたんです。指導者パウロが疑われたの。指導者であること、使徒であることが疑われたの。この話は教会の中に行き巡って、パウロ足ざまに言う言葉がついにパウロのところにまで、これはパウロの味方によって届けられたと想像しますけれども、例えばこんな言葉がパウロの元に届くんです。彼の手紙は重みがあって力強いが、会ってみると外見は弱々しく、話はつまらないって書いてます。パウロの話はつまらなかった。会ってみたら手紙はすごい、重々しい手紙を書くけれども、しかし話はつまらない。私はパウロの話はつまらなかったとは思いません。聞く側が問題だったんでしょう。 聞く気がないから話がつまらなくなっちゃった。でこういう人たちが要するに秩序を乱す人たちです。教会にある大きな流れ、信仰の流れを信じないで、教会の信仰とは異なる自分の説を主張するんです。でそういう人たちになびいていく人たちがここで小心なものと言われている人たち。小心なものっていうのは、例えばここに神様の働きがあるんだっていうふうに言われても、小心な人たちはそれを大胆に信ずることができない。だってあれがあるじゃない、これがあるじゃない、そういうふうに、まあ、恐れの中に引っ込んでしまうような人たちが小心なものでしょう。こう秩序を乱す人たちの言葉がこういう小心な者たちの小心をより厄介なことにした。もう一つは弱い者、弱い者っていうのは、これはもう時間がありませんので詳しく話すことはできませんけれども、聖書より人の言葉に引っ張られる者たちです。彼らがそうした秩序を乱す者の言葉に翻弄されて、指導者の言葉を信用できなくなってしまう。そして今この教会に神様の御心も、それを表す聖霊の働きもないのだ。どこかでもっと理想的な教会をいつも夢見て、ここには神はおられないのだという答えに至って、聖霊なる神の広やかな豊かな働きをそこで見逃してしまうのです。具体的にどういうところで見逃すか、それも読めるようです。20節、予言を軽んじてはならない。予言を軽んずることの中で、予言の中におられる神を見失うんです。予言というのは、まあ、手短に言うと今の説教と同じような役目でしょう。今そこにある固有の事情に向けて、今日ここにおける神の言葉を語ることです。今日神様はあなたに対してこのようなお方なのだ。説教でやっていることも、もうそのことに尽きると言ってもいいんですけれども。でしかし、そういう言葉を、いやいやいや、あなたの言葉の中には、そんな神様の言葉なんかないんだ。ですから、神の言葉をとても高いところにある清らかな、そして一瞬の輝きを見せるような、そういうものとして奉っているようでありながら、しかしその裏側で今ここにはそんな言葉はないでしょうと、そう考える人たちです。神の言葉を特定の人物の語る特別な言葉と、そう考えながら今目の前に立っている人は違うんだと、そう考えることです。そのように受け止めるときに、実際にそこにもたらされている御霊の火を拒絶することになるのだ。御霊の火がその人のに対して消えてしまうんです。もちろん後で識別と出てきます。これも当時の集会の様子をコリント書などで語るときに出てくる言葉ですが、識別したんです。いろんな人が当時は予言をしたんです。でその予言が本物かどうかを一生懸命見抜こうとした。ですから識別は大切でしょう。本当にここに神様のご臨在があるかどうか、神の言葉を語っているかどうか。ボーレンというドイツのこの実践神学、特に説教について一つの大きな業績を挙げましたボーレンという一人の学者がいますけれども、この学者が説教について、説教における聖霊の働きって話をしてて、とても面白いんです。霊をやっぱり見分けなくちゃいけないって言うんです。識別しなくちゃいけないって言うんです。その人の説教の中にどういう霊が働いているか。そして笑い話のようなことですけれども、時に説教者の退屈の霊が聴衆を退屈にさせるのだと、そう言います。説教者は退屈な話をし始める。だからもちろんどの言葉も受け入れろって言ってるわけじゃないんです。識別しなくちゃならない。聖書をそのままに語るところに生まれる感動です。聖書が読めた、聖書が分かった。当時は 聖書というのは旧約聖書でしたし、それから教会の信仰というものが一つの、まあ、信仰の骨組みみたいなものが当時は語られていましたから、それに沿うところの言葉ということになりますが、私もにとりましたこれは聖書です。聖書を読んだときに、ああ聖書が読めたっていう喜びです。聖書が分かったっていう喜びです。これは聖霊の経験なんです。御霊が照らしてくださって、そうだ私はそうなのだと聖書を読んでいるときに私もに教えくださる、こうした聖霊の経験は集会教会を成り立たせる基礎的な経験でありまして、特別な経験とは言わない方がいい。毎週あれ 毎度の集まりのごとにそこにある御言葉を読む楽しみです。そのように生きることのできない御霊を消す人々をパウロはどう言うかっていうと、もうそういう人たちはいても恵まれないから教会から追い出してしまいなさいとパウロは言わないんです。パウロは寛容でありなさいって言います。寛容であるっていうのは、まあ、忍耐強く待つこと、あるいは気長でいることです。しかもそれは単なる我慢ではありません。すでに聖霊の働きの中にあるから必ず聖霊が育ててくださるのだと、そう考えながら秩序を乱すもの、小心なもの、弱いものを受け入れるんです。善なる方へと導きながら、そういう聖霊の働きは人間にやはり強く絡みつく働きです。聖霊を拒む者は許されることがないというのは聖書の中に散見される言葉です。どうしてそう言われるのか。それは聖霊の働きは最も人間に分かりやすく、最も人間に強く、最も人間に粘り強く働くから。だからこの聖霊を拒んでしまったらもうそれ以上の働きはないからだっていうことです。聖霊を他にして神のもとに至る道はありません。広く差し出された神様への道であります。この間の水曜日の祈祷会で使わされておりますミッション生の竹森光一兄弟がローマ書の第8章の26節27節から聖霊の埋めきということについて話をしてくださいました。祈りを失いそうになる人間にずっと寄り添ってくる聖霊がある。一緒に埋めきながら、そして神の御心へと人間を引っ張るのだ、そういう話をしてくださいました。確かにそうなのです。聖霊は粘り強く働くんです。だから拒んじゃいけないんだ。聖霊はちょっと拒んだらもう知らないって行かれるお方ではない、うめきながらでも人間のそばにじっとおられるお方、それが聖霊です。聖書を読んでもそうです。聖霊が最初に語られるのは創世記第1章の2節です。こう語られています。地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。闇の上に神の霊がずっと覆っているんだ。そしてこの聖霊はこの世界から離れることがありませんで、混沌とする世界はその終わりまで導き通すのです。そしてその聖霊の火は教会に与えられました。教会の防火壁が壊れた。神様が乱暴に壊したところはありますけれども、そして教会が聖霊の火に燃えたんです。だから使徒信条は聖霊を信ずのすぐ後に聖なる行動の教会、聖との交わりと言います。そうです、ここです。ここにある聖霊の働き、 だからいつも喜べるはずなのです。ただし喜びが立っているところの下にその喜びが隠れてしまう、我々が立っているところの下に喜びが隠れてしまうことはあるでしょう。ここでは人の関わりのことが言われておりますので、しばしば我々に喜びを隠すのは人間の関わりです。人間関係です。人間関係において喜びが隠れてしまうことがあるのです。しかしそこにも喜びがあると信じてそこを掘ることです。それが祈りです。寛大に人々を受け止めながら絶えず祈るんです。祈りを失わないんです。相手の恨み事が出てくることはあるかもしれませんけれども、しかしその相手への恨み事すら神に祈るんです。それが絶えず祈るってことです。そのようにして祈りで掘っていきますと、すべてのことは感謝になるんです。キリストイエスにあって神があなた方に求めておられることだと言われますけれども、十字架の主イエスキリストです。主の苦しみも闇も必ず喜びに変えられる。それを最もよくご存知なのは主イエスキリストでしょう。その主のもとに我々が立つならば、いつも喜べるんです。絶えず祈ることができるんです。すべてのことを感謝することができる。私は識別の基準は先ほど聖書の言葉だと言いましたけれども、もう一つのことを言うと、聖書の言葉って何かって言って喜びの言葉です。ですから識別の基準を改めて言い直せば、それは喜びから出ている言葉か恐れから出ている言葉かということです。真実の神の御前にある集いは、礼拝は、集会は喜びを印とします。神の御言葉を聞き得たという喜びです。聖霊は必ず喜びを私もに授けるんです。喜びの霊です。だから教会の中で喜びが聞こえてきたときに、それこそ我々は識別すべきです。ああ聖霊がここでお語りくださっている。私は以前もう教会に、この教会に使わされてまた間もない頃でありましたけれども、当時シャロム会の人たちといろいろ話をしながら、学びをしながら、説教ということについて学ぶ時がありました。説教というのはどういうものかということを学ぶ時がありました。その時いろんなおしゃべりの中で若者たちに聞いたことがあるんです。ところでみんなにとって説教って色で言うならば何色って聞いたんです。いろんな明るい色だっていう人もいれば、ある人は虹色だって言いました。どんなつもりで言ったのか分かりませんけれども、けどその中のある一人の大学生、まあ迷路快活な大学生ですけれども、しかし思いがけずその大学生が何て言ったかっていうと、先生の説教を聞いてて思うのは、思い浮かぶ色はブルーだって言ったんです。え、どうして？なんかこうブルーな気分になることがあるって言うんです。で、私はその言葉を聞きながら、それでブルーのままなのって聞いたから私に気を使ったかもしれませんけれども、でも帰って行って部屋の中にいるときに、ああこういう自分に神の許しがあり恵みがあるんだってわかる、そういうふうに言いました。私もの喜びというのは表面的なものじゃないんです。私どもの誰にも触れられない深いところに、そこは私どもにとりまして罪しか見つからないところかもしれません。時に 教会に行きながらその罪に気づくんです。でもそこで授けられる喜びは、我々の深いところを許し恵みのうちに置き、そしてそのあなたが許されているんだ、改めて告げられる喜び。そうなればその喜びは浅い喜びであるはずありません。本当に私どもの中に闇を残さない深い喜びというのは与えられるのではないでしょうか。今朝初めに申し上げた通り、皆さんが御霊に担われて御霊に乗っけられてここにあるんです。それは皆さんのどんな罪深いその姿によっても消えることのない御霊の火が皆さんのすぐそばに燃えている。簡単です。感謝します。あなたの許しを、あなたの恵みを、そう言って受け止めることであります。御霊の火を授けてくださって神様ありがとう、そう言ってここから立ち上がることであります。祈りをいたしましょう。すでに与えられた御霊の中でしばしの礼拝のひとときを守りくださったことを感謝いたします。喜び、しかも私どもどのような深い罪深さもうがつようなあなたの聖霊による喜びが、よる喜びが授けられていることを感謝をいたします。今その御霊の働きを私どもは心を開いて受け止めます。どうか新しく聖霊を満たしてください。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。